竹野ビストロと言います。どうぞよろしくお願いします。オルドル聞いて歌おう。 とうございました。流れ玉という旅の歌を腰掛けたベンチはとってもあやふやで、このまま月まで転げ落ちてしまいそうだ。どこから歩き始めてどこまで歩き着いたのか、そんなことからさえもすり抜けて眠りにつくんだ。名もなき草木たちの寝息を口移しにかっぱらい、そいつを肺の隅々まで吸い込んで、今度は私の寝息を口移しに名もなき草木たちに注ぎ込む。つまり彼らの一呼吸は私の一呼吸であり、私の一呼吸は彼らの一呼吸なのである。旅路からそっと弾け飛んで、流れ流れて誰一人傷つけることなく、やはりそっと旅路に命中する。私そんな流れ玉になりたい。どちらからどちらに流れているか、例えば風が木々をどちらからどちらに揺らしているか、そんくらいのことを矢印に平気で行き先をねじ曲げて、人生をねじ曲げて歩き続けるんだ。お腹の虫が泣いた数だけお魚をぶっ殺し、頭からお尻からかじりつき丸の帯にする。つまり彼らの一泳ぎは私の一歩であり、私の一歩は彼らの一泳ぎなのである。旅路からそっと弾け飛んで、流れ流れて誰一人傷つけることなく、やはりそっと旅路に命中する。私そんな流れ玉になりたい。旅路からそっと弾け飛んで、流れ流れて誰一人傷つけることなく、やはりそっと旅路に命中する。私そんな流れ玉になりたい。旅路からそっと弾け飛んで、流れ流れて誰一人傷つけることなく、やはりそっと旅路に命中する。私そんな流れ玉になりたい。ありがとうございました。今日はスモーキー麦ボリューム2ということで、真ん中の一番前に座ってる麦っつー姉さんの誕生日おめでとうという気持ちも込めたイベントですけども、1回目も出させてもらったけど、スモーキムギの素敵だなって思うところは、主役は麦っつー姉さんかもしれないけど、主催は麦じゃないっていうところが素敵だなと思って、なんか足よくスモーキムギに遊びに来ていた麦に、ほんじゃ誕生日プレゼントの代わりにつってマスターが自分の好きなバンド呼んでいいよって、そういうところから第1回目が始まったっていう話も聞いたんですけど、なんかそういうのが いいなと思います。マスターからの誕生日プレゼントみたいなイベントですかね。で、麦おめマスターからどんなプレゼントもらったんだっつってみんなで覗き見るようなイベントですかね。僕もそんな仲間入れてもらって嬉しい。ビートジェネレーションも入ってるし、20フォースディセンバーも入ってるっていう中、若干過激なプレゼント箱のような気もしますけどね。うかずに手突っ込んだらつまじきごろに噛まれたとか痛いとかなるような感じもあります。ちょっと家庭のがあるなと思ったら鎧着てるやつがいたりとか。ぬるぬるするなと思ったら汗だくの俺だったりとか、まあいいプレゼントじゃねえような気もするけど、でもみんなで楽しめたらいいなと思います。ハンダは麦に世話になってますから、流れ玉っつ歌も仲を無理やり麦と捕まえて俺旅出るぞっつって川沿いで野宿させた時のことが元になってるんですよ。今日の昼間メロディーをつけたばっかの歌なんですけど、ちょっとやってみます。例のやつが届くその日まで。つうことで看護婦さんに声をかけバスに乗り込む。こんな時プー太郎ほどやたらと献血したがるものだ。こんな俺の血でも人様のお役に立つならばと、看護婦さんの横を顔に中学時代のあの子を思い出したりしながら、抜き取られた血液と大体同じくらいの内容量のリンゴジュースを受け取って献血バスを後にした。嘘ばっかり書き連ねた履歴書の辻褄合わせにしどろもどろになりながら、警備という正義の味方的な仕事に己の全情熱を注ぎ込んでみたいと思ったからですなどとシャブでも打ったかのようなむちゃくちゃな志望動機を述べた僕を、面接官が、あ、こいつさてはシャブでもやってんなといった表情で静かに見送ってくれた。ああ、空が青すぎてなんだか悲しくなったよ。看護婦さん、いっそ僕の全身の血液を抜いてスルメにしておくれ、クニャンとなりたいんだ。不採用通知が届くその日まで、ベイビー毎晩セックスしようぜ。 ありがとうございました。ねえ神様、僕にごっついごっついベンツを買ったよ。メルセデスベンツ。やばなことは言うなよ神様、あんたが僕の代わりに僕の神さんのほっぺにキスしてあげてよ。くれぐれも優しくよろしく。ねえ神様、僕に週末の新宿歌舞伎町を買ってよ。抑えてピンサロで働いている高校時代の彼女を店から連れ出したいんだ。ちょっとそんなことしたら店のバッグについてるヤクザが黙ってねえぞ、なんて野暮なことは言うなよ神様、あんたがあの子の代わりにピンサロで働いてあげてよ。僕は十数年ぶりにあの子と手をつないで歩くんだ。 もありがとうございました。こんな中どん底みたいなのが2つ続いたらおめえ大丈夫かみたいな心配かけてしまうかもしれないですけど、むしろ至ってその逆で毎日とても楽しいです。生きてると考えて楽しいです。ベイビー、久しぶりに歌いたいことが見つかったんだ。ラスト2つです。リビング、フルボリュームの静寂が響き渡るリビング。ベイビー、君の肩を抱き寄せて抱き寄せて、ただそれだけ。ベイビー、アコースティックギターを持ってきておくれ。ベイビー、アコースティックギターは万能だ。ボディの部分は枕としても使えるし、フレットの凹凸を利用して太鼓を下ろすこともできるし、弦は輪っかに結べばちょっとしたアクセサリーになるし、ヘッドの部分は背中がかゆい時に孫の手としても使える。だけどベイビー、もう少しだけアコースティックギターを普通に楽器として使わせておくれ。久しぶりに歌いたいことが見つかったんだ。いや本当はこの世に生まれてきたその瞬間にすでに見つけていたはずなんだ。ベイビー、歌いたいことが一つだけあるんだ。いや本来歌うべきことは一つだけのはずなんだ。それは今だ。俺は今を歌いたいんだ。今の情熱を、今の挫折を、今の幸せを、今の不幸せを、今の生を、今の死を、今のスタートを、今のゴールを、今の俺を、今の俺と君を。ベイビー、俺は今を歌いたいんだ。今を歌うこと、それは俺にとって今を生きることに他ならないんだ。ベイビー、愛しているよ。だけど、いや、だからこそ。ベイビー、愛しているよ。だからこそ、今ごめんね、ベイビー。 近しい人が誕生日を迎えれば誕生日プレゼントとか買ったりしますけれど、今日もまだ渡してないし、その内容も言ってないけど、誕生日プレゼント一応悩みに悩んで無理に誕生日プレゼント買ってきた。誕生日プレゼント選ぶときって、その渡す相手がこれは好きだろうなとか、これは興味があるだろうという事柄に通ずるその相手も、それを大前提として選んで、でもかつあんまりストレートに来すぎると、すでに本人が持ってたりとか他の人とプレゼントが被っちゃったりとか、まあそういうなんか恐ろしいこともあるじゃないですか。だからなんかちょっとまあひねるっていうか、ファミコン好きだっつってる友達にスーパーマリオ買ってきても、こんなの持ってるわってことになるのはもう必然ですから、ちょっとなんかひねりを加えて見てみることはあれこれ考えて、ひねってひねって、そんで買ってきたら買ってきたでこれでいいはずだって思うんだけど、でも万が一もう持ってたらどうしようとか、プレゼントかぶったらどうしようって、やっぱり不安になるから、こう探りを入れたりしないですか、俺持ってるかどうかみたいな。今回無限にプレゼント買ってきた時もなんか、ここ 2、3日そういう探り探りの日々でして、無理なんか学生の時に天文学サークルに入ってた妻とか、あと今現在でも暇さえあったらいろんなところのプラネタリウムを見に行くっつうから、あの天体系がいいんじゃないかと思ってパンって来たのは室内プラネタリウムみたいなと思ったけど、これじゃストレートすぎて持ってんじゃねえかなっていうのがあって、でひねってひねって、あのね、ネット上で知ってる方もいらっしゃるかもしれないですけど、ネット上でなんか月の土地を売ってるんですよ。月の土地注文して、あのお金を払うと、ね、あなたは月のこの土地のオーナーですっていう証明書とね、あとこの辺りがあなたの土地ですってポチって地図が書いてある、月の地図も一緒に送られてくるっていう代物で、これだとか、まあ、先に言っちゃってるけど、月の土地買ってきたんですよ。月の土地、これはいいひねり方しただろうと思って、でもやっぱりどこが安心できなくて、ここ 2、3 時いろいろ向きに探りを入れてたわけなんですけど、でも月の土地を持ってるかどうかを確認する探りってすっげえ難しくて、例えば音楽好きのやつに iPod をプレゼントしようとしてたとか、そんなんだったら、例えばいや最近はうちのネジカスが壊れちゃって音楽聴けるんだ、いっそのこと iPod 買おうと思うんだけど、あれ便利かなって聞いたりとかして、で相手があれすげえ便利だよってなれば、あ持ってんなこいつみたいな感じで外せるじゃないですか。でも月の土地だけはちょっと難しくて、どうやって探ったら自然なのかなっていうのも分かんないのもうしょうがねえなと思って、全く全然関係のね会話をしているというのに、唐突に、おい麦お前さては将来月に住もうと思ってそれに向けて着々と準備してんじゃねえだろうなとか、そういうむちゃくちゃな会話っていうコンサートで、月は好きだけど全然住みたいとは思わないって言われてドキッとしてね、今言ってすげえ気が楽になったけど、ここ 2、3 時はなんか生きた心地もしなくて、今日もし、まあ麦はもう前もちょっと話したけど、持ってたとしても、あの初めてそれを目にしたような感じでたのは、それはあと万が一僕以外に今日麦に月の土地をプレゼントしようって人がそっとちょっと表に出てもらって、土下座からちょっと辞退してください。小料理屋で、あるいは柄にもなくダーツバーで散々飲んだくれた男がふらふらと千鳥足で夜道を歩いています。男はなんとなく見上げました。そこにはぽっかりと月が浮かんでいました。 男はなんとなく思い浮かべました。なんとなく思い浮かべました。お月さんバキュンとやってるところ。業界トークにはほとほとやけがさして、どす黒い里芋の煮っころがしを箸でひとつき、ロクスポ興味のねプロ野球中継をぼんやり眺めていると、カウンター越しババアが、最近あの子はいつも一緒に来てたあの子などと余計なことを言ってきやがったので、舌打ち一つ曖昧な笑みを浮かべつつ、ほんじゃごっさんと席を立ち、放り投げた千円札を鮮やかにひったくったババアに、後頭部をこつかれたオンボロレジスターは釣り銭の代わりにポエムを吐き出した。こちらに突き出してきやがったので、全くもってお前にはかなわねえやと、したうち一つ八つ当たり的にごちんとどついた。故障中のスロットマシンはコインの代わりにポエムを吐き出した。やってっとこだよ。 岩瀬武哉です。でした。ありがとうございました。